皆さんこんにちは、アイブライト有限会社の内田でございます。今日は CD ゼミナー、メール一通で保険が売れる非常識なメールノウハウとネット集客法という題名で奥田正也さんにお越しいただきました。奥田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
奥田さんはですね、前回、
はい、
法人の提案ノウハウということで、
はい、
本当に革命的なノウハウをご披露いただいてですね、非常に保険業パーソンに好評というか支持を得たんですけれど、
ありがとうございます。
その確か終わりの時ですね、
はい、
録音が終わっていろいろ雑談していると、
はい、
私はてっきり法人、奥田さん今法人、個人もやってらっしゃるんですけれど、
はい、
新規契約当然紹介とかね、何かで取ってらっしゃるのかなと思ったら、実はなんとネット経由だと、
はい、
これ非常に驚きましたよね、
はい、
でポイントは何ですかって聞いたら、やはりメールの送り方だよと。で後でもこれ出るんですけれど、今ほとんどメールでやり取りして、
はい、
なんとお客さんに面談するときは、
はい、
ほとんど、
はい、
契約するときだと。
そうですね、
はい、もうやっぱり素晴らしいと、はい、で少し聞いたら今までにはないね、保険会社とか研修会では教えないノウハウが出てきたんで、今日はそれをね詳しく、メールノウハウ、それからネットの集客法と大きく分けて2つの部分を、
はい、
いろいろお伺いしていきたいと思います。
はい、
でちなみに私保険代理店やってる時、
はい、
嫌な思い出がありまして、
はい、
奥田さんも今もやってるとこあると思うんですけど、
はい、
見込み客を買うっていうプロジェクトがありましたね。あれ保険会社だったか、
はい、
そういうポータルサイトだったかちょっと記憶ないんですけれど、
はい、
一件1000円とか、
はい、そうですね、
当時はね生命保険か確か自動車保険両方あったと思うんですけれど、で代理店がフォローすると、
はい、
でそれやったんですよ、
はい、
結構何ヶ月間、
はい、
で一件1000円ぐらい、普通ですよね、1000ぐらい見込み客
か、そうですね、今もうちょっと高いです
けど、高いですか、
はい、
でね1日どうだろう数件、
はい、
で3、4ヶ月やったんですけど、
はい、
一件も契約なくなっちゃった、
はいはいはい
はい、で私その当時はダメだ、はい、ネットの客は、
はい、
保険料でどうせ決めんだろうと、
はい、
どんなことしたって安いとこ行くんだから、
はい、
そんなダメだよと、
はい、
実はそうでもないと、
はい、
メールの送り方次第で、
はい、
どうにもなると、
はい、
いうことですもんね。
そうですね。で、今のその内田さんがおっしゃったところの話の中で、
はい、
少し前提が変わってきてるのは、
はい、
多分その内田さんが実際に営業されていた頃と比較をして、
はいはいはいはい、
ネットがかなり普及をしてるという、
そうですよね、
ここが多分そのインフラとしての状況が違うっていうのはまず前提にあると思うんですよね、
はい、
そういう意味では確かに私も実際に、研修卒業して会計事務所に行って、会計事務所の後その保険代理店に勤めて、
はいはい、
そこでネット経由でやってたんですけど、
はい、
確かに始めた当初、
うん、
もう今から数年、6、7年前、
はいはいはい、そうですね、
あの当時はレスポンス悪かったんですよ、は
い、なるほどね。
ただこのそうですね、3、4年ぐらいで、
うん、
まずインターネットのインフラができたっていう、それとその後に携帯電話、スマートフォン、
はい、
ここ の、 そのいわゆるモバイルの状況が整ってきたっていうところと、あとはお客さん自身がいい保険に入りたいっていう、私の保険損してるんじゃないかっていう人が結構増えてきて、そういう人たちが検索をし始めてるので、
なるほど、
いわゆるその、リーズっていう、その言いますけど見込み客の質は格段に今上がってます。
なるほど。
まずここ前提が違うっていうのは多少あると思います。
なるほど。というより、はい、ということは昔よりもチャンス
は
広がってたと、
はい、そうですね、
こうなんですか、携帯で相談、携帯じゃない、ネットで相談したり見積もりを取ったり、
はい、
調べたりするのが普通になったから、
はい、
逆に私がやってた7、8年、10年ぐらい前と比べると、はい、普通になったからやっぱチャンスがあると、機会が増えたからチャンスがあるんじゃないですか。
そうですね、格段に良くなっております。
うん、
はい、
まず奥田さん、
はい、
前お話少しというか、はい、その見積もりを送るときね、
はい、
これ、私もその時見積もりを送ってたんです
よ、はいはいはい、
に、どうすればこれ制約率って上がりますね。
まずですね、
はい、
一番初めに持っていただきたいのは、
はい、
じゃあ制約率を何パーセントで見るのかっていうのがまずあると思うんですよね。
なるほどなるほど。
例えば
なるほど、
制約率を 20% の人が 30% にするって、はい、これもほぼ無理です、
うんうんうん、
実際に、私がその前の代理店で勤めてた時に、
はい、
ネットで、
はい、
集客 と、あとまあ先ほどのリーズを買うっていうことで、はいはい、やってたんですけど、はい、そこでの制約率は実際に全資料請求の大体 5% から 10% なんですね、はい、
なるほどね。
ということは、うん、90% から 95% のお客さんは契約にならないというの
が、なるほどなるほど、
まず前提にあるんです。
なるほどなるほど、
はい、
そのやっぱまあでも僕の場合はゼロだったんで
そうですね、ですんで、あのここで、うん、あのよく私が、まあ、当時の部下ですとかに言ってたのは、ネットを使ってお客さんと接客をするとか、つながるっていうのは、今までの保険の考え方とは全く違った発想にしないといけないんですね。要は、ウェブの世界で少しやったことある方ご存知だと思いますけど、はい、いわゆるコンバージョン率っていう、はい、そのウェブっていうのは、総数に対して何パーセント契約になるのかとか、何パーセント資料請求があるのかとか、
コンバージョンっていうのは資料請求から何パーセント制約になるかってこと
ですね。そうですね。
それコンバージョンですね。
はい。はい、
なるほど。
そういうそのいわゆる、率の世界なんで、うん、そういう意味では、うん、実際にまずその契約が取れない、まあ、ゼロ件の方は、うん、まあ、いいんでしょうけど、うん、何件かもし契約が取れていらっしゃる方であれば、うん、ご自身の打率が何割なのかと、
うん、なるほどなるほど、
まずここを把握してそこからスタートをしないといけないと思うんですよ、ね、うん、で、先ほども言いましたけども、単なる収容請求、うん、そのいわゆる、まあ、最近で言いますとそのポータルサイトですとか、
はいはいは
い、多いのは通販会社、あのまあ、大手の、
はい、
通信販売の会社さんが、
はいはいはい、
あの保険の通販とかもやってますけど、はい、そういうふうな見込み客を売買、
はいはいはい、
してますよね、
うん、
そこの率ってよくて 10% いったらすごいです。大体 5% もし 5% に届いていらっしゃらないんだとすれば、ご自身が例えば 1% だとすれば 5% までは十分馬なりで増やせる余地はあると思います。
うーん、
その 4% をどうやって取るかっていうところで、見積もりの送り方とか、
なるほど、
アクセあの対応の仕方っていうのが出てくると思います。
でも 5% でも取れたらすごくいいですよね。
いいですよ。
逆に言うと、じゃあ100件で5件じゃないですか、
はい、
じゃあその確率、メールの送り方で 5% という確率が達成できたら、じゃあ今度200件に増やそうっていう発想ですもんね。
そうです、そうです。あのまさしく、あのウェブのマスマーケティングの世界ってそういう世界で、じゃあ例えば今、まあ、その会社さんによって値段は違うんですけど、いわゆる保険の資料請求で保険の興味のある方に関しては1件大体3000円から5000円なんですよ。例えば仮に5000円だとして100件だとすれば50万ですよ、
はいはい、
それのうちの、例えば 10%、コンバージョンすれば10件、
うん、
で 5% であれば5件ですよね、うん、で5件に対して単価いくらで取れるかっていうところですよね。
なるほどなるほど。
例えば、まあ、政府は中心で、
うんうんうん、
まあ、実際私がやってた時っていうのは、そういうリーズからの制約単価 ANP ですよね、年間産保険料って大体30万ぐらいなんですよ、
うん、
平均がってことは30万で5件取れれば ANP150万ですね。
そうですね。
で、政府の場合あの初年度の手数料大きいですから。
そうですよね。
まあ個人分野なんでなお大きいので、そこでいくと大体まあ4割から5割コミッションを発生するので、ですると150万の ANP の4割でいけば初年度で60万手数料があって、50万リーズ出しても10万残りましたよね。
なるほど。ということは1件5000円で買っても
割に合うと、そういう発想なんですよね。ですので入り口のところで、いくらで買っていくらでコンバージョンさせるのか、これがまず第一ですけども、
なるほど、
コンバージョンし始めると今度単価がいくら取れてるのか、で実際に代理店手数料としていくらフィー入ってくるのか。
なるほど。
で先ほど申し上げたそれっていうのはあくまでも初年の手数料なんで、
うんうん、
次年度の継続もあるわけですし、
そうです
ね、うんうん、で1回見込みになったお客さんっていうのは、それ行けるのってお客さんっていうのは契約のお客さんなんで、
うんうん、
まあ、追加のご依頼もあれば紹介も出てくるわけですから、
なるほど、
どんどん単価上げると、
うん
う
ん、
そういう形ですよね。
なるほど。そういう検証することが大事なんですね。
そうです。
まず最初に、まあ、制約できても、まあ、10% ぐらいを目指すと、
はい、
まあ、普通なら 5% 前後だと、
そ
ネット経由でメールをやり取りして最後契約するので、
はい、
で、それの検証というか、
はい、
何件来て、
はい、
何件契約になって、はい、NP がどのぐらいかと、
はい、
でその後どういうふうに推移していくかってことを見ていかないといけないと。
そうですね。
逆に言うとそこから逆算して、
はい、
その見込み価格を買うっていうのも単価も決められるってことですね。
そうですそうですそうです。
奥田さんの話で言えば、じゃあそれ1000円でやってるなんて言ったらもう絶対寄りますね。
寄ります寄ります。
バンバン
寄ります。極端な話、まあ、言葉は適切じゃないですけど、
はい、
金利の高いところから100万200万借りてきてでもそのリーズを買えば回るわけですから。
そうかそうかそうか。
あの初期費用がもしない代理店さんとか募集人さんだったら借りてでもやっても私は割り合うと思います。
なるほど、
はい、それだけに腕に自信があればね。
あ、
はい、
じゃあ無料で提携でやってくれるなんて言ったらもう本当こんな、うん、こんな美味しいことないです
ね。よだれもんですね。
例えば通販会社が、はい、まあ、この間の新聞載ってましたけど、はい、某楽天でした、
はい、
がですね、はい、代理店に紹介してと、はい、まあ、あれ一件いくらだか僕知らないんですけど、はいはい、例えばそういう会社があって、
はい、
まあ、500円とか1000円でやってくれるんだったらこんな美味しい話はない
です。ないです、ないです。
なるほど。
でただその次になってくるのは、うん、どこから買うかっていうのも結構重要でして、う
ん、はいはいはい、なるほど。
で実はですね、まあ、今出ました某ポータルサイトさん、
はいはい
はい、とかですね、はい、注意しないといけないのは、はい、お客様がその本当に保険を欲して資料請求してるかどうかっていうところを見ないといけないですね。
なるほど。
で特に先ほど今名前で出ました会社さんなんかでいくと、うん、請求をすると1000ポイントもらえたりするんですよね。
ああなるほど。そう、
そうすると中には本当に保険を欲しててついでに1000ポイントもらえるんだったら請求しようよという人もいてれば、1000ポイント目当ての人もいてるわけですよ。
なるほどね、
はい、
全員とは言わないん
ですけど、全員とは言わないですけど、ですんでそのサイトなりその会社さんがもしそういうリーズを買うっていうビジネスを始められるときにどういう経緯でどういう経路で集客をして資料を取っているのかっていうのを見ないと当たり外れが大きいんですよね。で実際に、まあ、私の前に勤めた会社で自社でも取ってましたし、資料請求も買ったりもしましたけど、そういうポイントサイト経由の資料請求のリーズっていうのは非常に質が悪いんで、先ほど申し上げた総数の 5% 10% っていうのは全然届かないんですよ。このこと言うと営業妨害できないじゃないですか。怒られますけど、
はい、ね、具体的にはじゃあどういうところからもし見込み客を買うとか、はい、まあ、ジョイントベンチャーでやるとしたら、はい、どういうところと組んだ方がいい。
要はですね、はい、その、
まあ、これは奥田さんの考え、
個人的な考えとすれば、はい、お客様が保険の資料請求をするのにそのポイントモチベーションとか、その保険の資料請求以外のモチベーションが働いていないところで取ってる資料請求、例えば、まあ、通販会社さんなんかもそうなんですよね。通販会社さんで送るカタログの中に保険の、
はいはい、
はがきが入って、
はいはい、
であれっていうのは興味のある人だけ送ってきますから、
あ、
別にそれを送る と、何ポイントもらえますかってないんで、
あ、じゃあそれは結構いいってことですね。
悪くはないと思います。実際に、その通販会社さんと、うん、提供して全国展開をしている代理店さんもありますから、
うん、
はい、
じゃあもうその代理店は、見込み客はその通販会社に任せて、
はい、
で自分はフォロー専門にする
専門にすると、
それで全国展開しているところも
あります。あります。
すごいですね。
あります、あります。やります。そこはね単価高いですよ。30万円取ってますよ。
そうか、じゃあそういう考え方もあるんだ。もう見込み客はじゃあそういう大きい会社に任せて、
はい、
自分はそのフォローメールでフォローして最後は面談するでしょうけど、はい、 それに特化してもうちは入れてる場合もある、は
い、あります。むしろその、これから、保険代理店業を始めるとか保険ショップを始めるっていう方に関しては、まあ、後ほどその、まあ、自社でのサイト の募集というのも説明はしますけど、
はいはいはい、
一番手っ取り早いのはもうリーズ買いましょうと、見込み客を買いましょうと、これが一番手っ取り早いと思います、立ち上げるのには。
で実際、まあ、よろしいですか。
はい、そうそう、
まあ、見積もりをメールで送るってことを僕も何度もしていますし、
はいはい、
一般のお客さんというか自分の経営者からも来るかもしれないし、
はいはい、
自分のホームページからも来るかもしれないと、
はいはい、
で奥田さん前お話しいただいたのは、
はい、
僕は今までどうやってたかっていうと、
はい、
まあ、僕のクライアントさんもそうなんですけれど、
はい、
まあ、普通は、
はい、
見積もり3つぐらいね、
はい、
ちょっとずつ条件を変えた3つをね、
はい、
3つぐらいとかね、
はい、
つけて送ると、
はい、
ところが奥田さんの場合はこれ10個いっぺんに送っちゃう時もある。
あ、もうあります。
これどういうことなんですか。
要はですね、
はい、
お客様のニーズを通常であれば、
はいはい、
面談をしたり、
うん、
こう、電話でヒアリングをして、
うん、
ニーズをつかめるっていう、
はい、そうですね、
そこでつかんだ上で内田さんがおっしゃったようにいくつかのパターンに分けて、
うん、
そのニーズに沿ったものを送ると、
うん、
ただその資料請求で電話もつながっていない、会えもしていない
方
に対して送るときって、
ね、はい、
ニーズがどこにあるかわからないんですね。
残されたデータだけですよ、
ね、そうです、そうです。でそのためには、
うん、
考えられそうなニーズのものを全て送っちゃうっていう、うんうん、
なるほど。
それも逆の手なんですよね。
何パターンぐらい送ったことあります？最高
最高私10パターンぐらい送ったこと、15ぐらいメール2回か3回送ったことありますよ。
じゃあがん保険の資料が欲しいです、
はい、
35歳のなんとかセンスと、はい、まあそのぐらいですよね。
そうですそうです。
そうするとガーンと15
ぐらい来ると
メールで、
はい、
は
あ。ただこれもですね、全てそれをしてると、うん、その15の見積もり作るのも大変ですし、送るのも大変ですし、サーバーパンクしますから、うん、その相手を見なきゃいけないんですよね。でここで私が、ずっと、まあ、実践をしてましたし、当時の代理店で部下に指導してたのは、
はい、
もらっている情報からその想像をするんですよね。名前、住所、
うん、
性別、
うん、
メールアドレス、
うん、
この4つぐらいで想像するんですよ。
例えばどういうことです
か？例えばですね、はい、例えば35歳女性で、
はい、
まあ、住所が、例えば戸建ての住所だったら、うん、この人と結婚してマイホームで住んでるなとか、でマンションも今実際に、検索をすればそのマンションが分譲なのか賃貸なのかも分かるじゃないですか。あ、こう分譲のマンションだなとか。
そこまで一応パッと調べるわけです
か？まあ、もう調べることもありますし、名前マンション名見ればそれっぽい名前、分譲っぽい名前か賃貸っぽい名前って分かるじゃないですか。そしてあ、この人賃貸だなとか、この人分譲だなとか。であとはメールアドレスで、例えばその、ビッグローブとかニフティとか、
はいはいはい、
大手のそういうプロバイダーのアドレスを使っている人もいらっしゃれば、
はい、
ヤフーメールとか、はいはいはい、G メールとか、はい、ホットメール使っている人もいらっしゃったり、最近ですと携帯メールも多いですから、
はいはい、
まあ、どのメールアドレスで来るかと。
ちなみにメールアドレス別どう違うんですか？
やっぱりそのプロバイダー契約をしていて、
はい、
プロバイダーのメールアドレスで来る方っていうのは結構本気度高いと思うんですよね。
なるほど。
でこれを考えていただくときに、私よく言うのは、自分自身がそういうネットで資料請求する立場になってくださいと、う
ん、なるほど。
そうでないとこの世界ってやっていけないんですよね。いらっしゃるんですよ、
うん、
前の会社でっても部下でもう50ぐらいでネットで資料請求したことないと。
なるほど。
こんな人ってなかなかその資料請求する人間の気持ちがわからないんで、うん、
なるほど。
この辺の話はわからないですね。でも例えば私自身で言うと、プロバイダーのメールアドレスも持ってますし、
うん、
G メールも Yahoo メールも持ってますし、携帯メールもありますし、で私であとまあ会社で使ってる仕事で使ってるアドレスと、私多分メールアドレスで10くらい持ってるんですよね、
うんうんうんうん、
でこの10の中でどれを使うかって自分の気持ちになった時に、ある種どうでもいいやっていうやつは、
なるほど、
どうでもいいアドレスで送るんですよ。
なるほど。
でそこそこちゃんとしたいときはそこそこちゃんとしたアドレスで送るんですよ。
なるほど。
で急ぎ連絡欲しいときは携帯で送ったりするんですよね。で自分がどのメールアドレスを使うかっていうことを考えたときに、お客さんがどのアドレスで来てるかっていうのを見れば、
なるほど、
想像ができますよね。
なるほど。そうか。それで優先順位というかを決めるってことですね。優先順位というか、
はい、
まあ、この人本気っぽいなと。で、
はい、
住所か、
はい、
住所とか年齢から、
はい、
例えば35歳で、はい、あ、分譲の自分のマンションだった、
はい、
でメールも自分のメールっていうか、
はい、
フリーメールじゃないとしたら、はい、結構本気度高い
し、高いなと。でそこで送ってくる、その依頼した資料が、
はい、
例えば年金とか、
はい、
積立てもんだったらかなり本気ですよね。あと学習保険とかだったら、
なるほど。
そこで医療保険、がん保険だったら少しまだ軽いなとか、
なるほどね、
ですよね。でそういうふうなことを想像するんですよ。
なるほど。
一件一件。
なるほど。
でその想像をしていくと、
うん、
もちろん外れることが多いんですよ、
うんうん、
外れることが多いんですけど、だんだん精度が高くなってくるんですよ。
そうか。
そうなってくると、まあ、うち の, 私の部下のスタッフでも言ってましたけど、メールアドレスとかそれだけ見ただけで、このリーズやらせてくれとかって言ってるやつがいてるんですよ。
そうか。
住所とメールアドレス見て、これ美味しいからこれやらせてくれと、
それだけで分かるようになってくるんです、
ね、なってくるんです。でそいつは確かにかなりの制約率も取ってましたし、かなりの、コンバージョンもしてました。
うーん。
で、そこまでこう突き詰めていくと見えてくるものがあるんですよ。
そうか。メールアドレスから、あ、これなんとか商事だとかね。
あります。
あ、これは給料高くて38歳独身で、
はい、
分譲マンションなら、まあ、比較的お金に可処分所得が高いぞと。
そうです。ですので、その段階でも入り口で、例えば月3万、4万の終身保険の提案が平気でできちゃうわけですよね。
なるほど。
で、実際に、メールのやり取りしてると、いや、余ったお金が、余剰資金が、1000万ほど普通預金出てますと、
そ
う、何かいい商品ないですかとかって話になったりするわけですよ。
うーん、なるほどな、
でそういうふうな形でまずは想像して、
うん、
そこの中で、 数多くパターンの見積もりを送る人っていうのは、はいはい、どちらかというと、はい、こう、なんですかね、ネットに精通して、ご自身でいろいろ選びたいと思っておられる方か、うん、もしくは、うん、そういうのに少し疎そうで、うん、とりあえず何か損はしたくないっていう気持ちが強い方。
なるほど。
で、前者の方だと、数多く送ると、この中でこれ気に入ったんで、これのパターンでくださいっていう返信が来るんですよ。
なるほどね。
で、後者の方だと、こんだけ送ってきてもわからないから、詳しく教えてくださいって言って、その相談依頼が来るんですよ。
なるほど。
で、お客さんからレスポンスがあるんですよね。その、あくまでも数多く送るのは、その、レスポンスを呼び込むための仕掛けなんですよね。
なるほど、なるほど。で、次はそれ全部見て、ちゃんと検討してくださいって意味じゃなくて、
そうです。
どうやったらレスポンスが来るかっていう一つの手段が、
そうです。
見積もりを例えば10パターン送ると。
そうです。
で、ただ、やたらめったら送るんじゃなくて、はい、数少ないメールアドレスとか、はい、住所とか、はい、まあ、そのメールアドレスの会社名でわかるかもしれないし、はい、
そういうその情報をできる限り取った上で、送ると。
なるほど。
で、ポイントなのは、うん、メールを送る時のメールの本文というのは基本的にはこれ募集文書に該当するので、
はいはい、
あの要は募集行為はメールではできないんですよね。ですので詳細ご希望あれば、ご連絡くださいっていう、説明お電話で説明しますんでっていう表現にしておくんですよ。
なるほど。
そうするとたまに電話がかかってきますけど、基本的には電話がかかってこないんですよ。
メールで
返信
ありますよね。
はい、でメールで返信が来て、いや、こんなパターンでお願いしますとか、で先ほど申し上げたように、いやよくわからないんですけどどうすればいいでしょうかとか、そのぼやっとした相談とかっていうのがあるんで、そのあまりメールに書きすぎても、まあ私自身もそのいろんな業者さんからメールをもらう中で本文長いと読まないじゃないですか。
なるほど。
読むのって当初の入り口のところのさっと何行かだけなんで、そこでうっと思ったら全部読みますし、そこでいらないと思ったら読まないですから。
じゃあ奥田さんも特に10パターンつけたとしても長々と説明の文章を書くわけじゃないんですね。
そうです。ですんで極端に言うと、まあ資料請求ありがとうございますと、うん、どこどこと提携しているどこどこの奥田と申しますと、で、まあ、ご要望いただいた資料に関して近そうな商品の、資料を一式送りますんで、ご確認くださいと。でご不明であれば、お問い合わせください、もしくは、お見積もりのご要望あれば、ご連絡くださいっていう、これぐらいしか書かないです。
なるほど、
はい、
それだけでその10パターンを送って、はい、まあ、もちろんそのターゲットをうまく選定することが前提でしょ。
もちろんです、もちろんです、はい、
それは、比較的多く送るのは見込みが高いっていうことですか。
そうですね、まあ、先ほども申し上げたようにネットの場合っていうのはやっぱり数があるんで、数当たっていかないといけないんで、その価値、その何ですかね、10パターンを送るのに、まあ言葉悪いですけど、価値のあるところにしかやる必要ないですよね。
なるほど。
全件やってるとそれこそもう1日それだけで日が終わっちゃうんで、
まあ、ある意味優先順位っていう、
もちろんです、
力を入れる順番っていうのは、はい、
あります。
残された情報から、はい、まあ、予想しなきゃいけない。
そうです。でこれは、そういう意識を持って対応しているスタッフと、もう何も考えずに、だらだらとやってるスタッフでは全然変わってきます。
制約率が
で、その後の成長も含めて。
そうか、なるほどね。で本文はそんな長々と
書くないと。
でなんとか向こうからレスポンスなるにはどうしたらいいかっていう手段のあくまで一つなんですね。
そうです、そうです。要はその、メールっていうのはあくまでもコミュニケーションツールなんで、まあ、メールでやり取りをするときに関してはいかにお客さんにレスポンスをしてもらえるか、もうそのことだけに注力をかけてますね。
あと奥田さんこの間これもちょっとお話ししてたんですけど、
はい、
メールを送る時間で、
はいはい、
差が出るっていうんですけど、
はい、
これはどういうことですか。
基本的には、はい、資料請求があってからその リーズが手元に来てアプローチをするまで、
はい、
時間が短ければ短いほどいいわけですよね。
まずは、
まずは。ですので一番ベストなのは、うん、そのリーズを受け取った瞬間にすぐに配信してしまうと、
うん、
一方ね、担当代理店の何々ですか。
もうその見積もりは云々よりも、
はい、
すぐやっぱりレスポンスをすることが大事です。
大事です。でそれがまず一つあるのと、
うん、
でもう一つはですね、お客様、まあ、自分自身がその、ネットを使うユーザーの立場になった時に ね、何かを依頼をして返事がなかったら私イライラするんですね。待てるのって1日なんですよ。24時間なんですよ。
そうですね。
24時間以内に返信がなかったらその段階でその業者は私もう切るんですよ。
なるほど、なるほど。
でそうした時にメールをもらいました。でメールに気づくのが遅くなったりとか
ありますね。外で会議ですもんね。出かけるって、うん、
ありますで、はい、その時に、はい、これ携帯メールは NG ですけども、うん、PC メールとかフリーメールであればあえて遅い時間に送るんですよ。
うん、
かもしくは朝早く。
なるほど。
ですいませんと、少し遅れて申し訳ございませんと。で実際に私が、例えば、不動産の、まあ、賃貸マンション、自分自身の住む部屋を探してた時に、はいはい、やり取りしてた業者さんがあって、はいはい、その業者さんってメール来るのは大体23時なんですよね。
夜の
11時とか。でそこで23時ぐらいに資料を作って送ってくれてるわけですよね。
なるほど。
それだけでもあ悪いなと。実際にその人がその時間にそのメールを発信したのか分かりませんよ、
うん、
今やその後予約ができますから。
そうですね、
予約をしてたかもしれませんけど、でもそれを見ただけで、あじゃあ先ほど言いました24時間待てないけど、24時間待たないけど、それがその24時間後の例えば、28時間とか30時間の時であったとしても、あこの人忙しいところにそれだけやってもらって悪いなっていう思う人もいてるわけですよね。だとすれば中途半端に遅れるんだったらもう翌朝一番の朝の早い時間に送るか、その日のうちの遅い時間に送ってしまった方がリカバーできる可能性高いですよね。
そうか、なるほど。朝もその6時とか
6時とか7時とか、
これは携帯メールはダメです、
ね、ダメです、ダメです。携帯メールはクレームになりますから。
うーん、
携帯メールは、9時から、夜の9時まで。もう本当はねもう、19時回ると携帯メールもちょっと若干厳しくなるんですけど、まあ、それも先ほどの属性によって。
なるほど。
例えば独身の方である、独身の方っぽいんであれば別に21時までいいでしょうけど、例えば先ほど申し上げた35歳アラフォーぐらいの女性の方であれば、うん、子供さんの例えば食事の準備とかをしている可能性があるんで、
る、
ね、18時以降はその時間に携帯メールを送ると忙しい時に送ってくるなと。
なるほど。
クレームになるんで、ここもアドレス見なきゃいけないんですよ。
うん、
今の方法が全て正しいとは思いませんけど、うん、臨機応変にやると、
まあ、基本はすぐに返すのがもちろんいいと。
一番です。
でその時は見積もりとか詳しい資料つけなくても、はい、まずはそのありがとうございました担当ですみたいな。
そうですね、それでもいいと思います。でその時に、まあ、実際に最近ですともうほぼ、まあ大手って言いますか、主要な保険会社さんってパンフレットがデジタル化してあるんで、
うんうんうん、
ですんで、そのデジタル化してるパンフレットっていうのはもう大体送るもの決まってるわけですから、それはもう例えばパソコンのフォルダーなんか入れといて、
なるほど、
セットを作っておくわけですね。で入り口のところのそのメールの文章も定型文を作っておいたら、
うんうんうん、
別にアドレス入ってたら1分で送れるんですよ、
うんうん、
送ろうと思えば。
確かに、
そういうそのスピード感っていうのも重要だと思います。
なるほど。ですぐ送れないんだったら、
はい、一歩を打つと、
まあ、うん、はい、なるほど。それで、夜と、PC メールの人は夜か、もしくは朝がチャンスだ。
そうですね、はい、ですね。
なるほど、はい、こういうのやっちゃいけないっていうメールの文章とか文面ってありますか？
絶対にやっちゃいけないのは、うん、名前を間違えること。
ああそういうことか。
はい、実際にですね、私が、以前に、もう誰でも知ってる大手の不動産会社さんですけど、
はい、
そこにそのマンションの売買、自分個人ですよ、
うん、
依頼をした時に、うん、名前を間違えてメールが来たんですよね。
へ
え。私の名前を、
うん、
で1回目はまあまあいいやと、
うん、
で あえて返信をするときに自分の名前をちゃんとフルネームで書いて間違えないように書いたにもかかわらず2回目のメールでまた間違えてたんですよ、
うん、
もうその瞬間にもその業者アウトですよこんな業者と取引はしてられるかと。でそので、私はそこ の本社のカスタマーサポートのところにメールを打って、どこどこしてるの誰々はお客さんの名前すらまともに打てないやつとそんなやつをやって置いてていいのかってクレームのメールを打ちまして。
なるほど。なんか特別なことが必要じゃなくて、
はい、
今までのお話だと、
はい、
なんかちっちゃいことをこう積み重ねていくと。
そうです、そうです。どちらかというと、うん、まあ、以前にお話ししたような前の CD の法人のやつっていうのはすごい剛腕な荒技な感じですけど、
うん、
このビジネスっていうのは本当の細かいところを突き詰めていくっていう、
うん、
そういうビジネス
です。でもそれが大きな差になるわけです
ね。なります、なります。
その名前まで。あと何かありますか？こういういきなり売り込んじゃいけないとか。
まあそうですね、いきなり売り込まないことで、まあ 誤字脱字ですね。そのあたりですね。で、あとは、なんていうんですかね、こう、威圧的にならないこと。
例えばどういう
例えば、なんていうんですかね、こう、どちらかというと、すみません、うまく言いませんけども、
うん、
こう、下手に出る、へりくだった方が、より丁寧というか、よりいいですよね。あまりこう、高圧的な、上から目線で、こう書いたような文章とかじゃなくて。と、あとは、相手にも言いますけども、できる限り、ひらがなを使うっていう。その、例えば、お願いいたしますの、いたしますは、変換をせずにひらがなでいたしますと打つとかね。
それなぜですか？
そうした方が、ひらがなの方が人間の印象って柔らかいんですよ。
そうなんだ。
で、あと、例えばその保険の専門用語を使わないとか、できる限り平易な言葉で、なおかつひらがなを少し多めに使うっていう、
はあ、
そうした方が読みやすいんですよね。
そうなんだ。まあパソコンで打ってますから、はい、どうしても全部漢字変換しちゃうじゃないですか。
そうなんですよ。
へえ。
で、その変換をそういうふうにボタン一つでできてしまうんで、
うん、
あえて難しく変換をしてしまって、
うんうんうんうん、
それで誤変換なんかもあり得るわけですよね。ですんで、できる限り、まあ、もちろん、必要な単語はもちろん漢字にしないといけないですけど、
はい、
必要以上に漢字にしない方がいいですね。
へ
ぇ。と、あとは、送るメールの、その、ドメインによって、開業のタイミングを気にすると。
またそれすごいな。どういうことですか？
要はですね、例えば、携帯メールで受信するときって、
はいはいはい、
その、変に開業が多いとですね、
はい、
文が途切れ途切れになるんですよね。
なっちゃう。
すぐ読みにくいんですよ。だから携帯メールの時はその文章が変わる時は開業して行を分けたらいいんですけど、そうでなければ横にずらーっと打った方が携帯メールは読みやすいんですよ。
なるほど。あっちで勝手に受信する方が
こうでその文字の大きさによって違いますし、でそれのことで相手が例えばその普通の PC で見るメールアドレスなのか、もしくは携帯で見るアドレスなのか、で最近もう少しややこしいのはスマートフォンが出てきたんで、例えばその、PC のメールもスマートフォンで見れるわけですから、その変換をどうするのかっていう。
なるほど。
で、なんでこんなことを言うかっていうと、できてない業者っていうかできてないメールがほとんどなんですよ。
なるほど。
私自身も、数多く、お客さんのそのビジネスでもメールやってますし、プライベートでもいろんなところで、例えばネット通販でやったりとか、例えばその、友人とメールになったりしたりするわけですから、そういうことをしたときに、この開業のことに対して気を配ってる人ってそれほどいないんですよね。
なるほど。
まあ、中にもちろんいらっしゃいますけどね、そういうところの配慮をしたときに、すごくメールが読みやすい、読みにくいとか。
というと、逆に言うと、お客さんはたったそれだけのことで、
はい、
この人には返信しようと思っちゃうってことですね。
そうです、そうです。なぜかっていうと、ネットで資料請求をしている人っていうのは、基本的にはそこだけじゃないんですよ。
そうですよね。何個もやります
よね。何個もやりますから。何個もやる中で、ということは同時に競争相手がたくさんいてるわけですよ。その競争相手に勝たないといけないんですね。その競争相手に勝とうと思えば、勝つのは、まずはスピード。これは別にお金かけるじゃないんで。で、あとはそういう一工夫。それは別にその難しいことじゃなくて、自分自身がネットユーザーとして考えたときに体験することをすればいいだけなんですよ。だから私がよくその部下に指導してるのは、ネットでビジネスをするんだったらネットを使えと。例えば不動産を探す、部屋を決めるんだったらネットで探せ。例えば物を買うんだったらネットで買え。ネットでやり取りしよう。そこでやったときに初めてネットユーザーの気持ちが分かるから。
なるほど。
お客さんは基本的にネットユーザーで資料請求してるわけなんで、そこの気持ちがわからないやつにお客さんの気持ちなんか悪かった。
そっか、それね、名前間違えて、
はい、
開業はめちゃめちゃだし、
はい、誤字脱字が多い、
多いし
となった瞬間に相手されないんですよね。
ね、ライバルがいれば、
そう
です、あ、そっちの人の方がいいやっていう、そういうちょっとの差なんです
ね。そうです、そうです。
なるほど。あとは何かこう一回送るじゃないですか、
はい、
その後のメールのフォローっていうのは、倉さんはどういうふうにやってます？
大体基本的には1週間ですね。開けます。
開けるんですか？
開けます。
ほー。
これも例えば、考えていただいたらいいと思うんですけど、例えば、 そのまあリーズによっては資料請求をした時間が分かる、ネットであればリアルタイムに時間が取れますから、はい、その時間帯まで分かるリーズだったらベストなんですけど、うん、例えば、はい、平日の夜中に資料請求をしているというのは、オンタイムは仕事をしていて平日は忙しい方の可能性があるわけですよね。
なるほど。
でその中で、うん、例えば、夜少ないプライベートな時間で、うん、いろんなことをする中でその保険の検討に避ける時間というのは限られてるわけですよ。
なるほど。
そうするとそういう人に返事がしたくても返事ができなくて土日にしようとか次の休みにしようという人もいらっしゃるんで、極力余裕を見た方がいいですよね。
じゃあメールでまあ、そんな売り込みじゃない、ただまあ見積もりね、はい、優先順位をつけてやるんでしょうけど、はい、まあ、10パターン送ったと、
はい、
で次の日にどうですかなんて言ったらダメだ
と。そうです、見る時間ないだろうと、そんなに暇じゃないんだよと、
で1週間ぐらいしたらやっとい
かがでした、でお送りしました資料で分かりにくい点ございませんでしたか、でそこで、うん、できたらいいのは、はい、もう1回違うパターンのものを送るんですよ。
畳
みかけるんですよ。
なるほど。
そうすると要は忙しくて返信ができなかった人もいれば、うん、来たものがニーズに合ってなくて返信しなかった人もいるわけですよ。いろんなパターンで返信をしなかったという行為につながってるんで、その人がどういうふうな理由で返信をしなかったのか分からないんですよ。
なるほど。
そうするといや前回お送りした分と少しニーズが違ってるかもしれないんで、僕は違うパターンのものをお送りさせていただきますと言って1週間後にまた送るとか。
へえ。じゃあ10送ってもさらに5を送る場合も、
はい、あります。あります。
それではフォローのメールと一緒に送る。
そうですね。前回と少し違うものの種類の商品を送らせていただきますと。
なるほど。
とするとそこでポッと当たるケースもあるんですよね。
あ、
ですんで、あの1週間っていうのは別にその、カチッと決めた1週間じゃなくて、例えば木曜日に送れば月曜日ぐらい、土日挟んで月曜日とか、その要は、休みのその周期っていうのもあると思うんで、そこを見て臨機応変には見ないといけないと思います。まあ少なくとも遅くても1週間以内にはもう1回フォローすると。
うーん、じゃああれですね、やっぱり最初の話に戻るんですけど、まあ、少ない情報で、
はい、
残ってる情報からこの人はどういうことなのかなっていうことを予想するっていうのは大事なんです
ね。そうなんですよ。
例えば、ね、土曜日の夜に、資料請求があった人に、
はい、
この人は土日休みだと、
はい、
そしたらじゃあ、次の土日まで開くか
開くか、その夜中に返信が来るかかもしれないなと。
ああ、はい、そうか、少ない情報の中で予想すると。
そうですね。
うーん、それが大事ですね。
で、あのネットの世界っていうのは、うん、やっぱりそのよく言われる PDCA サイクルっていうのはそのままなんですね、
はい、
プラン・ドゥ・チェック・アクションという、はいはい、要はプラン、実際に初めにこの人はこういう人だろうという仮説を立てて、それで実際にドゥ・アクションをしてみて、行動してみて、
うん、
でチェック検証してみて再度やり直すという、
うん、
このサイクルで回していかないといけないんですよね。
うん、
そういう意味ではあのよく言うのは仮説検証と思い込みは違うよと、
うんうんうんうん、
要は思い込みというのは決めつけてるわけじゃないですか、
うん、
この人はこうだろうと、
うん、
だからこのタイミングでしか返信がないんだって決めつけるのは違うと、
うん、
この人はこういうタイプの人だろうと思われるのでこういうふうにアプローチしてみようと、でそれでやってみて返信があればラッキーですけども、うん、返信がなければじゃあ違うアプローチ方法は考えてみようかとか。
なるほど。少なくとも奥田さんの場合は全部一律に例えば3日後にメールをするとかっていうのはないってことですね。
そうですね。
この人はまあ、予想して、
はい、
土日挟んだ方がいいなとか、
そうですね、背面した方がいいなとか、まあ、基本的にはその、あの資料請求とかファーストアクションから1週間以内に必ずこう、何らかのアプローチをフォローをするというところは、まあ、しますけど、
うん、
ですので一律全員に決まった文章で決まったものを送るとは限らないです。
うん、
それで済むケースも多いですけども、うん、そうでないケースもあります。
でここで例えばフォローをして、
はい、
レスポンスがないお客さんもいるわけじゃないですか。
ありますね。
ないお客さんの方が多いかもしれないですね。
そうですね。
そのフォローはどういうふうにしていきます？
実際にはですね、これもちょっと難、ケースバイケースで難しいので、はい、一概には申し上げにくいんですけど、はい、まあ、初めにフォローとアクションを起こして、はい、でその後1週間後にアクションを起こして、
フォローしますね。
でそこでその後何ら、返信がなかった場合っていうのは、
はい、
考えるパターンは3つあるんですよね。
あ、でそれそこも予想する
わけですね。そうですね。で1つはもうよそで契約しちゃった。
なるほど。
でもう1つは、興味自体を失った、
うん、
もう1つは、忙しくて考える暇はない。
なるほど。
これの3つのどれかなんですね。
なるほど。3つなんですね。
はい。 でどれに該当するのかと、うん、で基本的には、うん、私が、個人的には思ってるのは、うん、よそで契約したもんだという仮定のもとでフォローをすると、うん、
なるほど。
要は1週間後に送ったら大体その後っていうのは正直少しほったらかしてます。で1ヶ月ぐらいに以前お送りしました、保険のご検討その方いかがでしょうかと、もうよその方よその、ところでご契約されましたでしょうかと、もしまだご契約されていらっしゃるようであればお手伝いさせてもらえば幸いですと、っていう形でフォローすると。でそうすると実際に契約した人は返信ないんですよ。
なるほど。
で興味を失った人は、丁寧な人は ありがとうございますと、もう実はもうやっぱり保険加入すること辞めましたとかって返信が来るんですよね。もちろん返信ないケースもありますけど、でその中の忙しくて返答する人、時間がなくて放置してる人が一定割合いらっしゃるんですよ。
いるんですか、
ね、でそこにヒットするんですね。
へ
え、そうしないといけないと思ってたんだけども時間がなくて困ってまして、ちょっと落ち着いたんでまたやりたいと思いますとかって言って復活するケースもあるんですよ。
へ
え、そういうのを開いていくと。ですので先ほど申し上げたあの入り口のところのですね、あのコンバージョン率 10%5% っていうのは単月で取っちゃダメなんですよね、はい、
なるほど。
大体我々考えているのは資料請求のリースを受け取ってから収束するまで大体3ヶ月と見てるんですよ。
へー、
要は3ヶ月間でそのリースがどれだけ成果としてコンバージョンしたかと、だから3ヶ月間で逆に言うと 5%10% っていうところを目指してほしいんですよね。
じゃあ逆に言うと1週間でねえからダメだ、捨てちゃえってんちゃうのもダメだし、
はい、
じゃあ1年後まで追ってるっていうのもこのしつこくダメだし、
それはいいケースもあるんですけどね。
あ、そうなんですか、
はい。
まあ、でも一番多いのは大体3ヶ月
ぐらいですね。で見ていただくのがいいと思います。
なるほ
ど。で実際に例えば皆さんもそのご自身がネットを使って何かアクションを起こすことを想像していただくと、
はい、
例えば、先ほどまあよく私が使うのは不動産の、うん、私まあ転勤族だったので、
はいはいはい、
よく転勤をするときに、はい、不動産を探してたんですけど、
はい、
その時って、
はい、
転勤をする時間が決まってるわけですから、
うん
うん、急いでるわけですよね、
うんうん、
そうすると、うん、熱が冷めないうちにバババババってやってしまうと、
うん、
でも例えばちょっとこれ面白そうだからちょっとこの、資料を取り寄せてみようかなと、うん、例えば証券会社の口座作りますとか、
はいはいはい、
ネットバンク作りますとかね、
はいはい、
であんなんてこう資料をとりあえず取り寄せてみて興味があればやりますけども、やらなかったら放置するじゃない
です
か。
そうですね、
だそういうふうに自分自身が何かを起こす時のその行動パターンを考えてもらえばいいと思うんですよ。
なるほど。
そうするとお客さんの行動パターンが見えてくると。
うん、
で、この、まあ、今話を聞いていただいた方が男性であれば、より男性の資料請求者の気持ちが分かると思いますし、
うん、
女性であれば女性の資料請求者の気持ちが分かると思うんですよ。
うん、
で、その逆に、例えば、男性の方が女性の資料請求が当たる、女性の方が男性の資料請求が当たる場合に関しては、
はい、
例えば、まあ、ご友人とかご家族とか、
うん、
そのまあ知人とか含めてそういうその異性の方がどういう方法、うん、アクションを取っておられるかと、例えば私でいくと、うん、うちの家内がネットで資料請求した後にどういうふうな行動を取っているかと、どうすれば満足しているか、どうすれば満足になっているかっていうのを観察しておくんですよね。
なるほどな。
でやっぱりうちの家内がよく言うのは通販申し込むのに1日経っても返事がないと、
うん、
大丈夫かって言って電話してるんですよね。
なるほどな。そのやつ、
うん、
なるほど、
よくわかります、それが一般心理なんですよ。
なるほど、
ね、でも保険を売ってる人間って依頼をもらってから1日2日って平気で放置しちゃうんですよね。
確かに確かに、
お客さんはそうじゃないんですよ。
なるほど。
そういうところをよくよく考えてもらうとここの部分っていうのは見えてくると思うんですよね。
確かに、もし、
はい、
資料請求なり相談申し込んで自動返信メール以外でさっと来たらすごいなと思いますもん、ね、
でしょ。でそこで、もし、まあ、今後、まあ、代理店されておられる方で自社で資料請求が取れる方だったら、
はいはい、
資料請求直後に電話するっていうのは一番有効なんですよ。
へ
え、直後、もう電話来たのっていう向こうは驚きなんですよね。
なるほど。
でこの驚きっていうのは結構これが顧客満足につながるんですよ。そういうところをこう
それはインターネット上で資料請求とか相談申し込んでも、はい、あえて電話ですると効果が高い。
高いです。
すぐなら、
すぐなら
で送るのは、資料送るのはメール、
メールかもしくは郵便で入れればいいんですよ。電話を入れるっていうのは、
なるほど、
有効通話率も高いですし。
なるほど、
そこにいるわけです。
そうです。ほとんどの、
ほとんどの方が携帯を持ってるかパソコンの前でいてその操作をした後ですから、
うーん、
ですのでその直後に電話をかけると有効通話率が高いんで、ですので繋がれば先ほど の、 あの見積もり10個も送る必要ないんですよ。
なるほど。
もうそこでヒアリングしちゃえばいいんで。
そっか、
はい、
聞いちゃえばいいんですね。
そうなんです。
それも一つの
やり方です。ですので例えば、リーズを買いました。リーズを買ったところに対して、ずっとメールの方法だけを説明しましたけども、うんうんうん、やっぱり一番いいのは一回電話をしてみるのがいいと思うんですよね。ザーッと全部電話してみると、で電話をつながった人にはもうそれでいいわけですから、電話をつながった人なりのやり取りで今後の連絡はメールと電話はどちらがよろしいでしょうかって確認をして、いや電話状態メール状態という人見てるんでそれに合わせると、うんうん、で繋がらなかった人に関してはすぐにメールを送ると。
うーん、それはいきなり例えば資料請求後にすぐメールして、
はい、
ふざけんなっていう人はいないんですか？
いないですね。
へー、ありがとうございましたっていう電話だったらいないってこと
ですか？いないですね。前の代理店に勤めてた時に、私結構その法人の資料請求の対応をよくしてたもんですから、
はいはいはいはい、
ですので、まあ、ほぼ8割ぐらいは法人、うんうん、企業に電話をするんですけど、うんうんうん、大概驚かれましたね。もう電話来たの？
なるほど。それ個人だけじゃなくて法人にも威力があるって
こと？あります。もう来たの？で実際に、制約になった時になぜうちを選んでいただいたんですかって話した時に、お宅が一番電話が早かったからと。
なるほど。
それだけなんですよ理由。ありますよ。今でも、まあ、ご契約いただいてるお客様で、そのお客様のところに、私が電話をして、資料請求の後に何分後かにメールが私のところに飛んできたんで、すぐに電話をしたんですよね。
はいはいはい。
でそしたら、まあ、やっぱり電話の口でもう電話くれたのっていう話になって、で、まあ、ニーズをお伺いして、法人の決算案件の資料をお送りして、でずっとメールでやり取りして1回で、まあ、契約になったんですけど、でそこのお客さんに訪問した時に、もう初めましてって名刺交換した後にじゃあ申し込み書ってやるんですよ。
へ
え。で申し込み手続きが全部終わった後に、ところでうちを選んでいただいたのはっていう話をすると、いやあの時にいくつか資料請求をしたんだけども、君が一番早く電話をくれたからで、君のとこにしたんだよ。
そっか、それで決まっちゃうわけですね。
決まっちゃいます。
そのもちろん保険料とかね、
はい、
返礼率も大事でしょうけど、
はい、
そういうとこでの積み重ねってことですね。
決まります。で実際に、まあ、私もそうでしたけども、乗り合い代理店っていうのはたくさんあるわけじゃないですか。
うん、
ということは、うん、乗り合い代理店っていうのは、うん、数多く商品持ってますけども、うん、商品どこも一緒ですよね。
一緒です。
うん、で例えば、これを聞いていただいている中で保険会社さんに所属してて1社しか売れない方もいらっしゃるんですよ、
はいはいはい、
でその方っていうのは1社しか売れないから不利だっていうふうに思うかもしれないですけど、うんうん、そのスピードは勝てますよね、誰でも。
そうですよね。
でそこでスピードで勝って、でそこで商品負けたとしても、負けたら、あなたのところでは商品良くなかったんで契約しないけども、あなた良かったよって言ってもらえれば、見込み客になりますよね。何かニーズにあった時には契約してもらえるじゃないですか。
なるほど。
そういう意味では、やっぱりスピードと。
そっか。
ね、そこなんですよね。
それで差別化できると。
できます。もう、もう代理店の規模なんて関係ないですよね。逆に、大手の方が、図体でかくて対応遅いんで、
そうですよね、
小回りの利く小さい中小って失礼ですけども、そういう代理店さんの方が動き早いんでパッパッパッパやっていくと、お客様のハートをつかめる可能性高いですよね。
じゃああれですね、例えば、まあ、今うちのアイブライトなんかでもほら、
はい、
全然保険じゃないですけど資料請求みたいなのやってて、
はい、
これ代理店さんとかはその資料請求のメールを携帯に転送してすぐ対応してもいいぐらいですね。
いいぐらいです。いいぐらいです。まあ、あとはその難しい問題はその、セキュリティをしっかりしないといけない、個人情報の漏洩があるので
、そこは、ね、
注意しないといけないんですけど、
うんうんうん、
もうそれぐらいしてもいいぐらいです。
なるほど。
はい。
これ実際、まあ、最初に送った後1週間以内にフォローすると、
はい、
で、まあ、3つのパターンがあると、
はい、
で実際に他で契約しましたとか、
はい、
いいですとかっていう断りのメールをもしお客さんにいただいたとしますよね、
はいはい、
その後はどういうふうに、
そこで重要なのは、うん、絶対に返信をしてください、
うん、なるほど。なんだよ、逆になんないからいいよっていうことじゃダメ
なんですよ。これがまた面白いのが、
はい、
私がその個人で、
はい、
不動産を探してた時に、
はい、
ついこの間転勤した時に十何社メールで依頼をして、はい、たまたま1社に決まったんですよね、
はい、
でも私、まあ、こういう仕事をしてるもんですから、はい、残りの断ったところに関しては全件お断りのメールを打ったんですよ。
十何件、
十何件に。そしたら返信があったの1件だけですよ。
1件、
1件だけです。ご丁寧にありがとうございましたと。またもし、ご用命があれば、ご要望があれば、またご用命いただければ幸いですと。 で返信もらえると、あ、次ここでまた依頼してあげようかって思うじゃないですか。
そうか。
返信のなかったことに関してはなんじゃこいつだと。いや、まあもちろんね、その商売になってないんで返信しないのは当たり前かもしれませんけど、うんうん、気分は良くないですよね。
そうか。
まあお客さんの立場で言えば、お客様は神様だとすれば、客がわざわざメールを打ってるのに、お断りのメールを打ってるのに、それを無視すると何事だと。
確かにね、
気分悪いですよね。そこに対して、いや、今回はご縁なくて、まあ、こちらの力不足もあって申し訳ございませんでしたと、またもし何かの機会があればご用命いただければ幸いですと、って言ってもらえれば、もらった方が気張りしないですよね。
なるほど。実際あれですよね、奥田さん、その1回は契約にならなくて、はい、断りのメールもらって返信して、はい、その後契約になったケース
あります。
は
あります。まあ個人法人含めて。
法人も
あります。個人もあります。実際に、メールでずっとやり取りをして、その時は、まあ先方のお客様、個人のお客様の場合、個人のお客様の都合で、うん、流れたんですよね、
うん、
そしたら3年後にメールが来まして、うん、当時の対応が良かったんであなたに相談をしたいと、私のメールだったら直に来たんですよ、
うん、
でそこでご制約いただいたという例もあります、
うん、
法人ももちろんあります、
うん、必ず。じゃあ、
でそこでね、深追いしないことなんですよ。
なるほど。
断りのメールが来た時っていうのは、うん、向こうはもうそこで縁を切りたいと思ってるわけですから。
なるほど。
なぜうちで契約してもらえなかったんですかって、まあメール上親しくなれば聞くこともありますけど、うん、基本的にはそこまで聞かなくて、
うん、
この度はどうもありがとうございましたと、うん、また何かご縁がありましたらよろしくお願いしますとぐらいにとどめておいた方がさらっとするんですけど、でそこから後々で実際にそのまた保険の相談、保険のことをイメージしてもらった時に、その時に、あの時のあいつ気分、対応良かったからあいつに頼んでみようと。って言って、今度は検索せずに直接メールが入るんですよね。
なるほど。
そしたら今度競争相手いないんですよ。
なるほど。
もうごちそうさまっていう感じ
で。でもそれは驚きな話ですね。不動、いくら不動産業界って10件、奥田さんが今回はお宅でやりませんって言って、はい、返信が1件しかないと、はい。
そうです。そうなんですよ。
現状そんなもんなんですね。
ですです。
うん、これ実際奥田さん、断りのメールがある人は全員じゃないと思うんですけど、
はい、
その1週間後にフォローして、
はい、
ずっとあとはないっていう人はどうそのままですか。
まあ定期的にさ、そういう形でその後いかがですかっていうのは、した方がいいと思いますね。
実際どのぐらいの割合でやってます
か。まあ実際にメールを送るのは1ヶ月ですね。でその後実は3ヶ月後以降ぐらいはどうするかっていうと、うん、
はい、
電話に切り替えるんですよ。
へー。